こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。それではサタデートーク、今日は先週に続きましてトム・ワイズリーさんとのインタビューの続きをお聞きいただきますが、その前にワイズリーさんが宣教師になるきっかけとなったエクアドルの5人の殉教者の物語、その後半をお送りいたします。その後でワイズリーさんが宣教師としてどこでどのように活躍されたのかをお話しいただきます。それでは連続物語エクアドルの秘境に散る総集編、その後半です。1956年の1月8日、エクアドルの東部ジャングルで5人の青年宣教師がワオラニ族、通称青家族の毒槍に倒れて殉教いたしました。果たしてこの5人の宣教師たちの死は無駄だったのでしょうか。エクアドルの秘境に散る、その総集編から今日は後半をお聞きいただきます。
連続物語エクアドルの秘境に散る、今日はその36回です。鬱蒼と茂るエクアドルの東部ジャングル、そこには今なお原始時代そのままの生活を続け、万族の中では最も獰猛と言われる青家族が住んでいる。愛の贈り物を携えて近づいた5人の宣教師もこれら青家族の槍に倒れた。それから数年後、5人の殉教者の一人、ジム・エリオットの妻ベティ・エリオットは、同じく5人の殉教者の一人ネート・セイントの姉レイチェル・セイントとベティの娘バレリーを連れ、青家族の招きに応えてジャングル深くの青家部落へ入っていった。1963年、宣教師と青家族の間で活躍した青家族の女ダユマが青家族のクリスチャンコメとめでたく結婚。同時にウィックリフ聖書翻訳協会からダユマという本が出版され、ついでベティとレイチェルの努力により青家語のアルファベットが出来上がり、言語学者に承認された。そして1965年6月、未亡人の一人マージ・セイントは3人の子供キャシー、スティーブ、フィルを連れ、初めて10年前宣教師たちが殉教した地パームビーチを訪れることになった。 一行17人のうち、11人は道案内についてきた青家族で、そのうちの5人は宣教師たちを不意打ちした時に仲間に加わっていた者たちだった。アマゾンの上流クラライ川を下ること1日半、ジャングルの中の小道をかき分けて進み、5人の宣教師たちが名付けたパームビーチに着いた。マージは一度は飛行機でパームビーチを空から眺めたことはあったものの、夫たちが命を捧げた地に立つのはこれが初めてであった。マージ・セイントはその日の出来事をこう語った。
パームビーチ is still the little paradise that the five fellows described it to be. And there are still just as many bugs. We saw the place upriver where they felled the trees to cut an approach for the plane.And we could easily imagine how very small the beach must have looked to them as they landed there.
パームビーチを訪れた私たちは、そこに飛行機が着陸するのに邪魔になるため、切り倒された木を見ました。そしてパームビーチが思ったよりも小さく、彼らにとっても飛行機で着陸するのに非常に狭かったに違いないことが容易にわかりました。また川岸に夫たちが建てた小屋や、青家族がビーチに出てきて、彼らと手招きで話した場所。黄色の小肌ひが槍でつつかれ、布切れが剥がされた場所。私たちは10年前に、夫たちがそこでどのような目に遭い、どのように感じたかを感じ取ろうとしました。不思議に私たちは、何の不安も恐れも感じませんでした。おそらく5人の宣教師たちも同じだったに違いありません。それから木の茂みの方へ歩いて行きました。そこは救援隊が死体を収容して埋葬した場所でした。途中、青家族たちが一本の木を指さしてみせました。その木には宣教師たちが休んだり、夜寝たりするための小屋が建てられていたのです。
The baptismal was the highlight of our trip. Some months before, Kathy had written from school in Florida saying that she would like to be baptized this summer and thought the perfect place would be in Alkaland while she was visiting her Aunt Rachel.
さて、今回のジャングル訪問で特筆すべきことは、子供たちの洗礼式でした。2、3ヶ月前、私の娘キャスリーは、フロリダの学校から私宛に手紙を書き、この夏、クリスチャンになる洗礼を受けたいが、もしできれば、レイチェルおばさんのいる青家部落で受けたいと言ってきました。それならば、もっと理想的な場所というので、このパームビーチが選ばれたのです。確かにこれほど素晴らしい場所は他にありませんでした。洗礼式は、至極簡単でした。青家族の最初のクリスチャン、ダユマは、最近青家語に翻訳されたばかりのマルコの福音書から、みんなに聖書の言葉を読んで聞かせました。洗礼を受けたのは、17歳のキャスリーと15歳のスティーブ、それにダユマの義理の兄弟にあたる、1年前、ティワノブラクから来たばかりの、川下の青家族の娘、この4人でした。前には人殺しを平気でしていて、今はクリスチャンになった青家族の男、キムが、洗礼を受ける4人一人一人に真剣な面持ちで、洗礼を受けると、それは神と人との前に、主を本当に愛し、主に喜ばれる道を歩みますということを言うことになるのだからと、洗礼の意義を言い聞かせていました。
When they were again back on the beach, Kim prayed, a very long prayer. He spoke to the Lord about each one of us individually. My heart was touched even more when he recognized before the Lord the difference in their two trips.
川の流れに入って洗礼式が終わると、私たちはもう一度川岸に戻りました。その時、キムが、とても長い祈りをしました。彼は私たち一人一人のために祈ってくれました。 そして特にキムが次のように祈ったとき、私の心は感激に打ち震えたのです。天皇お父様、何年も前に私たちがここに来たときは、五人の人を殺してしまい、悪いことをしてしまいました。でも今日は、神様がするように言われていることを私たちはすることができました。いつの日か私たちみんなは天皇お父様のもとに行くのです。そして空中で主にお会いすることができるのです。10年前、青家族の槍に倒れた5人の宣教師たちを飲んだパームビーチを流れる水が、今は同じ青家族の手によって授けられる洗礼式の水へと変わっていった。そしてくしくも、父親を殺した青家族の手によって、キャシーとスティーブはクリスチャンとしての新しい一歩を踏み出すことになった。一番年下のフィリップ・セイントは、この時の経験を次のように語った。
フィリップ君、パームビーチに行ったの？初めてだったんでしょ？どんな気持ちだった？
Well, my brother was sort of sad. When we went over to the grave, we sang a song. Steve started crying. He really liked my dad a lot.
お兄さんのスティーブ君は悲しそうだったのね。みんなでお墓のところに行って賛美歌を歌ったら、スティーブ君は泣き出してしまったのね。スティーブ君はお父さんが大好きだったんですものね。で、フィリップ君、一緒にジャングルへ旅行して行った青家族の人たちは、あなたのお父さんたちと、他の4人を殺した人だったんでしょ？そんな人と一緒で怖くなかった？
No. They're real good Christians now.
そう。みんな今は立派なクリスチャンになったのね。それにお父さんたちとはいつかは天国で会うのだと、その人たちも言っているの。
1965年11月、ホイートン大学総長レイモンド・エドマン博士がエクアドルを訪れ、青家部落に滞在して青家族に対する初めての聖書講義が行われた。ジム・エリオット、ピート・フレミング、エド・マッカーリー、ロジャー・ユーデリアン、ネート・セイント、これら五人の若き宣教師の心の内に燃えていた願いは叶えられた。五人の宣教師はイエス・キリストの名を未だかって聞いたことのなかった人々へ主の福音を伝えうることができたからだ。
連続物語、エクアドルの秘境に散る、その総集編の後編をアンデスの声のアーカイブ番組からお聞きいただきました。さて、ワイズリーさんはこのエクアドルの秘境に散った5人の宣教師の物語をお母様から送っていただいた本で読まれたわけですが、当時はアメリカの空母ミッドウェイの乗組員でした。さあ、この後、ワイズリーさん、どういう歩みをなさるんでしょうか。先週のインタビューの続きを聞いてまいりましょう。
I returned to the United States, went to Simpson College and trained there to be a missionary.
日本からアメリカへ帰国した私は、 日本で決意した宣教師になるために海軍を退役してシンプソンカレッジへ入学しました。4年の学びの後、学校が所属するアライアンス教団の宣教師となり、東南アジアのタイへ派遣されることになりました。同じカレッジでやはり宣教師を目指していた女子学生のサンディと結婚することができ、1966年、二人とも宣教師になる夢が叶って、タイへと向けて出発したのです。で、そのタイに行かれたそこでは、どのような仕事が待っていたんですか？
Then we went up to the northeast part of the country. We were assigned then to a little town called, to a province called Ubon.
タイへ着くと、国の北東部で、隣の国カンボジアとの国境近くにあるウボンという町へ行くことになりました。そこでは教会を通してハンセン病の人たちの世話をすることが主な仕事でした。この町には雷病に苦しんでいる人たちがたくさんいました。ところがこの町はカンボジアとの国境に近く、カンボジアではすでに内戦が始まっていたのです。そんなところにいては危険ではないかと本国の家族や友人たちが心配しました。夜になるとラオス軍やカンボジア共産党のクメール・ルージュの兵士たちが町に侵入してきます。昼間は昼間でタイ国の政府軍兵士が町を固めて防衛するという不穏な日々が続きました。そのためにこの町で動き回るためには両国からの許可証が必要で、車も白く塗り、人道的立場で医療報酬をしていることを示す赤十字のマークを大きく車に書いて運転していました。このタイ国には10年間いましたが、その頃にはカンボジアでは内戦により多くの避難民が出たため、カンボジアに移って難民の救援に参加することになりました。カンボジアはすでに共産勢力の手に落ち、ポルポト政権による反対勢力への粛清が厳しくなっていました。原始共産性に疑問を挟んだ者や、知識人と疑われた者が次々と捕らえられていきました。後で聞かされたことですが、私の良きパートナーで優秀な働き手だったカンボジア人も、メガネをかけてインテリに見えるというだけで、クメル・ルージュの兵士に目をつけられ、処刑されたということでした。
So the mission had all these missionaries, glut of missionaries from Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand, all in Bangkok.
いや、さすがに私たちのミッションも、事態に対応せざるを得ず、私たちに国外退去するように進めてきました。しかし私たちは直接戦闘に関わっているわけではありませんし、あまり実感がありませんでした。ロケット弾が飛び込んできても、ある程度慣れてしまうと、さほど危険とも思わないものです。その年の5月には私たちは休暇で帰国する予定になっていたのですが、ミッション本部からの指示があり、それを待たずに、ベトナム、カンボジア、ラオス、タイの宣教師は、すべてタイのバンコクに集結して、全員、直ちに帰国することになりました。いざ、別れの時となった時、私たちが世話をしたハンセン病の人たちが特に別れを惜しんでくれました。本当に嬉しかったようです。まあ、雷という不治の病にかかっていることもありますが、国が混乱して非常事態に陥っている中で、わざわざ遠くから来てくれ、そばにいてくれてありがとうと、何度も何度もお礼を言われました。優しい思いやりの心というのは、どんな人にも慰めとなり、励ましとなって伝わるものだと思いました。
We returned to the States in 1975 and I entered Fuller Seminary.
帰国した私はカリフォルニア州のフラー神学校に席を置きました。今までの経験を整理してみたかったのです。 特に私が興味を持ったのは、異文化間におけるコミュニケーションの問題でした。国が違い、言語が違い、環境が違う中で、人としての共通する価値観はないのか。あるとすれば、それは聖書の中に見出せるのか。また、東南アジア諸国、ラテンアメリカ諸国、アフリカ諸国などでは、キリスト教は一体どのように人々の目に映っているのか。どのようにそれを理解しているのか。この問題をテーマにして、3年がかりで私は博士号を取得しました。そうでしたか。まあ、知識と経験で物事は本当に学べるのだと私も思いますが、ワジュリさんが自分なりのその経験と知識を積み上げて完成された博士論文、その中心となる論点を短く教えていただけますか？
It is not the purpose of the missionary to make the gospel attractive. It's the purpose of the missionary to make the gospel understandable, comprehensible.
私が宣教師としての経験から導き出した論点は、宣教師は伝えたいメッセージをただ単に人々に魅力的に印象付けようと努力するのではなく、人々がよくわかり納得できるようにそのために力を注ぐことを目的としなくてはならないということです。そのためにはまず相手の文化的背景を熟知し、その概念を理解し、その概念を使って内側から理解できるようにしておけば、おのずから相手にとってはその内容は魅力的なものとなり、当然印象深く心に残るものとなっていくのです。これが私の結論です。まあ、簡単に言えば、表面的に気を引くのが目的ではなく、もっと深いところで相手の心に響くものがなくては、相手に本来のメッセージは伝わらないということを私は自分の経験から学び取ったというわけです。さて、このワイズリー教授のこれまでの貴重な経験から導き出された異文化間コミュニケーション論ですが、ワイズリーさん、これからこれはどのように啓蒙されていくんでしょう。私は今までやっている通りにこれからもやっていくつもりです。1980年からフィリピンの聖書学校で5年間その講座を開いてきました。その後はシアトル太平洋大学では5年間。日本には1990年から99年までの9年間住んで、東京キリスト教大学で教鞭を取りました。その他アフリカ、インド、エジプトなどでも定期的に講座を開いています。まあまあ大変活動的なワイズリーさんですが、お年は70歳を超えておられます。でも、まだまだ現役です。私も人生途上、いろいろな目に遭いました。フィリピンで、タイで、カンボジアで、生死をさまよい、また入院して、激しい痛みに苦しんだこともありました。私にも痛みは少しはわかりますので、私と家内で、毎朝6時には起きてお祈りしております。押し寄せた津波で泥の中に埋もれてしまいましたが、皆様がよく目にするあの泥沼の中から綺麗な蓮の花が咲くように、聖書にも神様が皆様と共にいてくださり、必要な助けを与えてくださるよう、ここ通算の地から心を込めてお祈りしております。
Thank you, Sensei. It's wonderful talking with you.
タデートーク。アリゾナの通産市にお住まいのトーマス・ワイズリーさんに今週と先週2回にわたりましてお話を伺いしました。なお、この番組は10年前の東日本大震災直後に収録したものです。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況を、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。